忍耐を持って、まあ、相手の霊的な成長を祈って待つことを学ばなければならないなのではないでしょうか。まあ、新しい命は情緒に成長します。第2番目、新しい命はおのずから育ちます。種をまく人は、種をまき終わったら家へ帰って、眠っても別に構わない。種まきは種をまけますが、成長させるのは、種まきの鍵を知れないことです。イエス様は、この地上で活動される時が、まあ、わずかに3年間しかなかったんです。けど、イエス様は焦ったり、先走ったりすることなく、平安と喜びに満たされ、地上での仕事を成し遂げてくださったのです。イエス様は、まかれた御言葉の種は、時至れば必ず実を結ぶに至ることをご存知でした。このイエス様の態度は、私たちが先走ったり、焦って物事を行ったり、忍耐を欠いたり、しがちな時に教訓を与えてくれます。イエス様はいつも我々に信仰の平安をお与えになりたく思っておられます。確かに辛いことでしょう。ある、まあ、奥さんたちはイエス様の信仰を受け入れて、それから2、3週間以内、主治も導かれます。そうすると10年間、20年、30年間、主治のために祈った姉妹は一体どういうこと？まあ、今朝もそういう電話があったんです。いやー、辛い。けど、結局人間は手上げなんです。何にもできない。主の時が来なければ、何にもならない。結局、その時こそ主は家族の救いを約束したから、全部真っ暗闇であってももう関係ない。イエス様は自分の約束を守るからです。という態度を取り続けることこそが、目に見える世界のためだけじゃなくて、目に見えない世界の前にも素晴らしい証です。まあ、主の御言葉は、私たちが自分の努力や熱意では獲得することのできない永遠に残る御霊の実を結ばせてくださいます。イエス様は私たちが喜びに満ちて収穫の時を待ち望むことを望んでおられます。まあ、我々の信仰生活において次の二つの側面は両方とも極めて大切でしょう。まず私たちが忠実に主に仕えること、また平安と喜びを持って主を見つめ、主が技を成し遂げてくださるまで忍耐強く待つことです。これらのどちら一方がなくては健全な信仰生活とは言えない。間違った熱心さは信仰の平安を奪います。また主が成し遂げてくださるからといって、自分からは何もしないという無気力な態度は主の働きを妨げます。喜んで心から主に使いつつ、魂の部屋の心の中に持つこと、この調和の取られた信仰生活こそ必要なのではないでしょうか。正しい熱心さは信仰による魂の部屋の伴います。まあ、この両面が私たちがある人を主のもとに導こうとするときに必要です。主は約束してくださったから、主の時 来るまで待ちます。この態度を取ることが、主の栄光のために大切です。まあ、信者の生涯は、信仰生活の生涯は、まあ、段階的に成長します。またそれは人の力ではなく、主の力によって、おのずと成長していきます。最後に第3番目に、それは必ず実を結ぶようになります。28節に書かれていましたね。前に読みました。マルコ伝4章。血は人手によらず実を流せるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入りますとあります。良い種が良い地に落ちるならば、それは時に足れば実を結ぶようになることは、議論の余地がありません。これと同じように、新しい命も必ず実を結ぶようになります。けどそのためには、忍耐深く待つことが必要です。このことは、信仰生活において極めて大きな試練です。新しく生まれた信者は、ちょうど生まれたばかりの赤ちゃんに例えることができます。ペテロはその第一の手紙2章2節に次のように書いたのです。生まれたばかりの血のみのように、純粋な御言葉の父を主体求めなさい。まあ、御言葉を主体求めなさい。それによって成長し、救えるのですと書かれています。まあ、人が生まれた目的はいつまでも人に面倒を見てもらわなければならない赤ん坊の状態にとどまることではありません。エペソ書4章の中3節に完全な大人と書かれています。結局完全な大人になることは大切です。完全な大人に成長することは要求されています。エペソ書4章中3節ですね。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですとあります。まあ、そのために、忍耐の上にも忍耐が必要です。パウロは、本当に救われた人々の成長のために祈りました。祈りの中で戦いました。結局、信ずる者の成長のために、彼はまあ平安を失ってしまったと言ってもいいかもしれない。ロマ書1章11節を見ると、彼の心構えを知ることができます。265ページです。ロマ書1章11節、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。結局、パウロはローマにいる信ずる者の成長のために心配して、祈ってこういうふうに書いたのです。コリントにいる信ずる者のために、パウロはもちろんもっともっと心配したでしょう。316ページを見るとわかります。確かにこのコリントにいる人々とは、一度イエス様に出会って救われたものでしたけど、だからパウロはもう救われたからよかったと思わなかったのです。今から始まる。と分かったからです。コリント第2の手紙2章の4節。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っ ていただきたいからでした。注意書の2節と3節。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を正中な処置として、一人の人の花嫁と定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように、万日にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。29節の後半、誰かがつまずいていて、私の心が激しく痛まないでおられましょうか。と彼は書いたのです。またよく引用するガラテヤ書4章19節もいい実例だと思います。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。私は心配してる。私は苦しんでる。結局あなた方は成長しなければ、イエス様をよりよく知ることができなければ、イエス様に用いられなければ、私は我慢できない。もう一箇所読んで終わります。コロサイ書2章の一節です。358ページです。コロサイ書2章の一節。あなた方とラオデキアの人たちと、その他、直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに祈祷しているかしてほしいと思います。こういうふうにパウロは、救われた人々の成長のために心配し、祈りの中で戦ったのであります。まあ、今日は生駒稽古姉妹の証だそうで、その前に佳代子姉妹お願いします。